感謝を捧げて皆を呼べ。諸国の民に御業を示せ。主に向かって歌い、褒め歌を歌い、驚くべき御業をことごとく歌え。聖なる皆を誇りとせよ。主を求める人よ、心に喜びを抱き、主を、主の力を尋ね求め、常に御顔を求める。主の成し遂げられた驚くべき御業と奇跡を、主の口から出る裁きを心に留める。主のしもべアブラハムの子孫よ、ヤコブの子ら、主に選ばれた人々よ。賛美歌159番をもって主を賛美いたします。 非常に激しい雪のためにこの教会堂に集うことが困難の一人一人がそれぞれの家においてオンラインで礼拝を捧げております。どうかこの会堂に集まっている一人一人とともにオンラインで礼拝に参加している一人一人をあなたが豊かに祝福してください。どうぞこのひととき、あなたの聖霊によって私たちを支え導いてください。聖霊によってあなたからの御言葉に光を当て私たちに注いでくださいますようお願いいたします。どうかこのしもべが聖霊によってあなたの御言葉を豊かに語ることができますように、また聞く一人一人の上にも聖霊が豊かに働き、どうぞその心にあなたの御言葉を誠に恵みの言葉として受け止めることができるように導いてください。感謝と願い、主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌518番を賛美いたします。扱いの中ではどうぞご起立ください。賛美歌518番。また主のもとに集ってきた異邦人が主に仕え、主の名を愛し、そのしもべとなり、安息日を守ってそれを汚すことなく、私の契約を固く守るなら、私は彼らを聖なる私の山に導き、私の祈りの家の喜びの祝いに連なることを許す。彼らが焼き尽くす捧げ物と生贄を捧げるなら、私の祭壇で私はそれを受け入れる。私の家はすべての神の祈りの家と呼ばれる。続きまして、新約聖書ローマの信徒への手紙、1章5節から6節。新約聖書273ページ。 新約聖書273ページローマの信徒への手紙1章5節から6節私たちはこの方によりその皆を広めて全ての異邦人を信仰による従順へと導くために恵みを受けて人とされました。その異邦人の中にイエス・キリストのものとなるように召されたあなた方もいるのです。以上です。それでは一緒に使徒信条を唱えたいと思います。使徒信条の文章はお手元にあるかと思います。それをご覧ください。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオピラトのもとに苦しみを受け、十字架に捨てられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の御に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。信徒の手紙をずっと読んでおります。今はまだこの手紙の挨拶の部分になっております。しかもまだ自己紹介の部分であります。自分のことを語るについて、ただ自分の名前を言うだけではなくて、人としての務めを担っているということ、それは福音を述べ伝えるという務め、そしてその福音とはキリストであるという説明をしてきました。挨拶の文章とはいえ、これらのことについて説明せずにはいられなかったため、パウロの他の手紙と比べるととても長い文章になってしまいました。しかし、ただくどくどと長く説明しているのではなく、パウロを人として立ててくださったのはキリストであるということ、またこのキリストを述べ伝えることこそパウロに与えられた使命であることをはっきりさせなければならないと強く感じていたからに他なりません。今日の5節でパウロは恵みを受けて人とされたと言っています。この文章は恵みを受けて人とされたと翻訳できますが、もう一つの翻訳の仕方としては、恵みと人の務めを受けたと翻訳することができます。実際そのように翻訳されている聖書もあります。どちらが正しくてどちらが間違っているということではありません。どちらにも解釈することができるということです。で、この恵みという言葉と人とされたということを、人とされたという言葉の説明として、恵みを受けたというふうに考えるか、それとも恵みと人という2つを受けたと解釈するかというところに違いがあるわけですけれども、パウロとしてはどちらであってもそれほど大きな違いはなかったのではないかと思います。パウロは自分の生涯を振り返ったときに、自分の生涯そのものが神様から恵みを受けたというふうに考えていたであろうし、そしてまた人もまた神様から与えられた務めだと考えていました。ですから恵みによって人となったのか、あるいは恵みと一緒に人とされたということを言っているのか、まあ、パウロとしてはどちらでもよかっただろうと思います。しかしパウロがここで言っているのは、恵みを受けたということを特に強調したかったのではないかと思います。それはパウロの生涯を考えてみるとよくわかるのではないかと思います。 パウロはかつて教会を迫害していた人物であります。その教会を迫害していたパウロがキリストとの出会いによってキリストを信じる者へと変えられた。しかも使徒にされた。それをパウロが恵みと感じないわけにはいかなかっただろうと思います。パウロが迫害する者からキリストを信じる者へと変えられた様子については使徒言行録の9章に記されております。またパウロ自身、彼が書いた手紙の中で、例えばコリントの信徒への手紙1、あるいはガラテヤ書、フィリピの信徒への手紙において、彼は自分が教会を迫害していたという過去を告白しています。そのパウロがキリストを信じるようになったのは復活のキリストとの出会いによるというふうにそこで言っているわけであります。この復活のキリストとの出会いによってパウロの人生は大きく変えられました。パウロが過去キリスト教会を迫害したことを告白しているのは、キリストによる救いを信じるようになったことこそ、キリストの救いを述べ伝える務めを与えられたことなど、キリストが与えてくださった恵みであると感謝しているからであります。その伝道の中で、かつてキリストを迫害していた、教会を迫害していたと非難されることもあったようですけれども、しかしそのような非難を受けつつも、しかしその迫害をしていた自分がキリストによって大きく変えられたということを多くの人々に述べ伝え、迫害していたパウロがキリストを信じる者になった、そして人となったということを周囲の人々が見て驚いたということもそこに記されております。教会を迫害したという罪をキリストが許してくださったということをパウロは感謝するとともに、キリストとその救いを述べ伝える人の務めを与えられたことを感謝しているということです。ですから恵みと人の務めを受けたというふうに言うのも、人であるということも神様の恵みであるし、たとえ人ということを抜きにしても自分の人生が大きく変えられたということを恵みとして感謝しているということです。このことをはっきり告げているのはコリントの信徒への手紙15章の9節から10節です。そこにはこういうふうにパウロは書き記しました。私は神の教会を迫害したのですから、人たちの中で最も一番小さいものである、人と呼ばれる値打ちのないものです。神の恵みによって今日の私があるのです。そして私に与えられた神の恵みは無駄にならず、私は他のすべての人よりずっと多く働きました。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのです。このようにパウロは人として立てられているということの喜び、そしてまたそれは神様の恵みであるということをこのように強調したわけであります。その恵みとともに与えられたということについて人という言葉が出てきました。一節にも人という言葉が出てきます。で、実を言いますと、一節に出てくる人は、まあ、人という立場あるいはその使命というふうに言っていいわけですけれども、五節の人はちょっと言葉が違います。丁寧に翻訳をすると、使徒の務めあるいは使徒職とする方が良いかもしれません。実際そのように翻訳している聖書もあります。使徒という言葉も使徒の務めという言葉も大して変わらないようですけれども、五節の使徒の務めという言葉は使徒の身分とか使徒の権威ということではなく、使徒としてなすべき任務ということです。具体的には主イエスキリストが救い主であることを述べ伝える任務ということです。使徒というのは派遣された人という意味ですが、伝令とかあるいは メッセージを伝えるために派遣された人という意味です。例えば戦時中、司令官が前線基地にいる司令官に対して伝令を送るということがよくありました。送られる伝令は身分が低いということがよくありましたけれども、たとえ伝令の身分が低かったとしても、前線にいる指揮官はその伝令の内容は、その伝令を送った人の権威をそのまま伝えられているということで、決してその言葉を軽んじることはありませんでした。それと同じように、使徒というのはたとえ身分が低かったとしても、神様が伝えた言葉をその伝令は携えて、送り先の一人一人にその言葉を伝えているということであります。パウロもまた自分が使徒であるということを語るとき、決して自分勝手に神様の名を語ってあなた方に伝えているのではないということを言いたいわけであります。神様から与えられた使徒というその務めを忠実に果たしている。自分が語る言葉は自分の勝手な言葉ではなくて、神様が私に伝えるように命じた言葉であるということを言おうとしているわけです。神が使わしたのであり、神の御言葉を携えて伝えているということであります。このところで皆を広めるためという言葉が出てきました。パウロは使徒の務めを説明するのに皆を広めるためと言っています。広めるというのは説明のために付け加えられたもので、もともとは皆のためにとなっております。広めるためという言葉はないわけです。意味するところは同じというふうに言ってよいかもしれません。キリストの名のためにということではありますけれども、それはすなわちキリストの名を広めるという意味で理解してよいわけです。ただその時に皆を広めるというのは名前を宣伝するということだけではありません。むしろキリストによる救いを述べ伝えるということです。ペトロはエルサレムの神殿で主イエスキリストを述べ伝えていたため、神殿を警備する人々に捕らえられ、大祭司をはじめとする議員の前で質問されました。それに対してペトロは、他の誰によっても救いは得られません、私たちが救われるべきなら天下にこの名、すなわちイエス・キリストの名のほか人間には与えられていないと大胆に語り伝えました。パウロもペトロと同じように、私たちを救うのは十字架にかかられ、そしてよみがえられたキリスト以外にはないとの確信を持って人々にキリストを述べ伝えているわけです。ですから皆のためというのも、ただキリストのためというよりはキリストの救いを人々に伝えるためというふうに言い換えてよいわけであります。それが使徒の務めだということであります。さらにパウロはキリストの名を広めるためと言いましたが、その目的は異邦人を信仰による従順へと導くためというふうに語っております。従順という言葉はもともとは聞くという言葉が元になった言葉で、聞き従うとか応答するという意味です。ですからこちらから積極的に働きかけていくというより、神からの働きかけに応えるという意味が強いわけです。パウロはローマ書の中で、実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのですと言っています。信仰による従順という言葉によって、パウロは信仰によって聞き従うとか信仰によって応答するということを言いたいわけです。実際この手紙の中では、イエス・キリストを信じることにより信じる者すべてに与えられる神の義とか、イエスを信じる者を義とするという言葉が多く出てきます。すなわち信仰義人ということです。 ここでは信仰義人という言葉はありませんけれども、ローマ書の重要な主題の一つであり、私たちが救われたのはキリストを信じる信仰によるということを挨拶の中でも触れておきたかったということでありましょう。パウロはすべての人々をキリストの救いに預からせるために人の務めを与えられたわけですけれども、パウロはこのところで異邦人という言葉を特に強調しているということは、彼自身が異邦人のための使徒という自覚から来ております。そのことはローマの信徒への手紙の11章の13節でも言っています。特にガラテヤ書を見てみますと、こういうふうに言われております。まあ、2章の7節から9節です。まあ、少し長いですので、そこを開いていただけたらと思います。ガラテヤの信徒への手紙、2章7節から9節。それどころか彼らは、ペトロには割礼を受けた人々に対する福音が任されたよう、私には割礼を受けていない人々に対する福音が任されていることを知りました。割礼を受けた人々に対する使徒としての任務のためにペトロに働きかけた方は、異邦人に対する使徒としての任務のために私にも働きかけられたのです。また彼らは私に与えられた恵みを認め、ヤコブとケファとヨハネ、つまり柱と目される主だった人たちは、私とバルナバに一致の印として右手を差し出しました。それで私たちは異邦人へ、彼らは割礼を受けた人々のところに行くことになったのです。このようにパウロは語っております。要するに、ペトロは割礼を受けた人々、すなわちユダヤ人に伝道する。それに対してパウロは異邦人に伝道する。そういう役目がそれぞれ、分けられたということであります。まあ、こういうところからパウロは自分自身を異邦人を導くために使徒として立てられたという自覚があるわけで、この挨拶のところでも異邦人という言葉を繰り返しているわけです。パウロが異邦人のために立てられた使徒ということについては、パウロの生い立ちとか能力とかを考えてみると非常にふさわしいということが言えるかもしれません。パウロはユダヤ人ではありますけれども、生まれながらもローマ市民でした。おそらく父親か、あるいはその前からローマの市民としての立場があったということでありましょう。そしてローマ市民には大きな特権がありまして、それを最大限に利用することができました。実際使徒行伝の中でパウロがローマへ護送されるということが記されていますが、それもローマ市民には皇帝に直訴する権利があるということを利用したものであります。ですからパウロはそういうふうにして自分がユダヤ人ではあるけれども同時にローマ市民であるという、そういう立場を利用してローマへ出かけていくということを計画したということであります。また当時は世界の共通語としてギリシャ語が広まっておりましたけれども、このギリシャ語にもパウロは非常に精通しておりました。異邦人に伝道する最大の武器を手にしていたということになります。ペトロも外国に伝道をしておりましたけれども、ペトロはいつも通訳を連れていたというふうに言われております。それに対してパウロは通訳なしに直接ギリシャ語で多くの人々にキリストを述べ伝えることができました。その意味ではパウロはまさに異邦人のための人としてふさわしかったということが言えるかと思います。さらにはパウロはユダヤ人としての律法学者の訓練を受けていました。彼の手紙を見るとガマリエルという、まあ、当時よく知られていた人物のようですけれども、その律法学者から薫陶を受けていたというふうに言われております。並大抵の訓練ではありません。旧約聖書に精通して、そういうパウロがキリストを信じ、そしてキリストを述べ伝えるものとなった。 それは単にキリストのことを述べ伝えるというだけではなくて、このキリストは旧約聖書に明かしされていた方だということを力強く述べ伝えることができた。でそういう意味でもパウロは使徒としてふさわしかったということが言えるかと思います。異邦人のための使徒として立てられたパウロ、まあ、私たちは偶然というふうに考えることができるわけですけども、しかし信仰を持ってこのパウロを見てみると、それは単なる偶然ではなくて、神がまさにこのパウロを異邦人のために人として立ててくださった、そういう神様のご計画配慮というものを見ることができるのではないかと思います。召されるという言葉もその後に出てきます。パウロはローマの教官の人々に対して、あなた方もイエス・キリストのものとなるように召されたと告げています。召されるという言葉は呼び出すという言葉から来ています。神様に名前を呼ばれて召し出されるということです。自分から積極的に行動するというよりは、神様から呼び出されて行動するという意味が強いわけです。この場合、招待されるということではなくて、むしろ召集されるという言い方の方がふさわしいかもしれません。まあ、少し古臭い話になりますし、またあんまり平和的な言い方ではありませんけれども、昔戦争の時に召集令状というものがありました。召集令状というのは拒否することはできません。その召集という言葉と同じ言葉がここに使われていると理解しているかと思います。神様から召しを受ける、神様から呼び出される、いや私は行きませんと拒否権があるわけではないということです。この召し出す、神様に呼ばれるということはとても重要な言葉でした。で、実は私たちが教会に来るという時も、その教会という言葉、ギリシャ語ではエクレシアという言葉になりますけれども、この言葉も実は呼び出すという言葉から来ています。古代ギリシャでは、一つ一つが独立した国家になっておりました。その町の指導者が市民に召集をかけることがありました。特に戦争が近くなると市民に召集をかけて、そして広場に集めて、そして会議を行うということが行われていました。そのようにして集まった集会をエクレーシアというふうに呼びます。で、これが教会を指す言葉として定着していったということです。すなわち、古代ギリシャにおいて、エクレシアというのは、町の指導者が市民に呼びかけて集める集会ですけれども、キリスト教会においては、このエクレシアという言葉は、他に人間の集まりを言うのではなくて、神に呼ばれて、そして集まった私たちの集まりをエクレシアというふうに表現したということであります。ですから、召集するのは人間ではなくて神様ということになります。ですから、教会というのは、神に呼び出された人々の群れ、神に召された人々の共同体だということがわかります。もう一つ、教会ということで忘れてはならないのは、ニカイア・コンスタンティノポリス神城というのがあります。私たちはよく、使徒信条を読みますけれども、その使徒信条とは非常によく似ている。構造も内容もとてもよく似ているんですけれども、教会というところを見ていただくと、使徒信条は聖なる行動の教会という言葉になっていますけれども、ニカイア・コンスタンティノポリス信条では、唯一の聖なる行動の使徒的教会という言い方になっています。使徒信条では聖なる行動のという二つの言葉がありますけれども、このニカイア・コンスタンティノポリス信条では唯一、聖、行動、使徒的という四つの言葉が教会のこととして説明的に付け加えられているということです。ここで重要なことは、教会が使徒的であるというふうに言われていることです。すなわち、教会は使徒としての務めを担っているということです。その意味では、教会もまた ペトロやパウロと同じだということが言えます。神様によって呼び集められた共同体、それはペトロやパウロと同じように神様の救いを受け、そしてまたその救いの喜びを多くの人々に伝える、そういう務めを担っているということであります。パウロは福音を述べ伝えるために人として召されたことを告げるとともに、教会とそれに連なる信徒も神からの救いを受けるために召し出されたと告げています。私たちを救うことは神様の御心であり、そのためにご計画を立て、その喜びのメッセージを伝えられています。そのことを覚えて、私たちは共に神に感謝したいと思います。私たちもまたこの務めを与えられていることを恵みとして感謝をし、また力強く大胆に主イエスキリストの救いを述べ伝えていきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なるお神様、あなたの恵みと導きによりこの礼拝をお守りくださったことを感謝いたします。激しい雪のためにこの会堂に集まるものはわずかです。しかしオンラインによってそれぞれの場所において礼拝する災害が与えられたことを心から感謝いたします。どうぞここに集まった一人一人にあなたが豊かに祝福してくださるとともに、オンラインで礼拝をしている一人一人もあなたが豊かに祝福してくださいますようお願いいたします。どうかこの礼拝を通して私たちが一つであること、一つの恵み、一つの希望を与えられていること、また共にあなたに呼ばれて一つの共同体とされていることをしっかりと心に留め、感謝して信仰生活を営んでいくことができますように導いてください。どうか寒さが厳しく、また雪の深いこの季節ですけれども、どうか一人一人の健康を守り、また何よりもあなたに対する信仰がいよいよ強くされますよう心からお願いいたします。今日から始まります一週間の歩みが誠にあなたの御心にかなうものとなりますように。どうかこの激しい雪の中で礼拝を捧げている北陸のそれぞれの教会、また全国の教会があなたの祝福を受けて心からなる礼拝を捧げることができますように、またその一つ一つを豊かに祝福してください。感謝と願い、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。それでは賛美歌519番をもって主を賛美いたします。お差し支えのない方はどうぞご起立ください。
Yeah, oh my.
どうぞご着席ください。それでは献金をお捧げます。それでは取りなしのお祈りをいたします。取りなしのお祈りの最後のところで主が与えてくださった主の祈りを共に唱えますと言いますので主の祈りを一緒に唱えてください。主イエスキリストの父なるお神様、あなたの恵みと導きにより私たちを今日この礼拝に来ることができるように導いてくださったことを感謝いたします。ある者はこの会堂で、ある者はオンラインで礼拝を捧げました。どうぞあなたがその一人一人を顧みてください。それぞれの場所においてあなたが豊かに祝福してくださいますように。どうか悩み苦しみにあります者にどうぞあなたが力を与えお支えください。歩むべき道を指し示してください。そしてまたあなたが希望を与え、そしてその希望に向かって力強く歩むことができますように力を注いでください。どうかこの地にあるすべての人々があなたによって守られますように。また全世界においてさまざまな悩み苦しみを持っている人々もおります。どうぞその一人一人を顧みてください。また特に戦争や紛争の地域があります。そこで苦しむ人々も多くおります。どうぞその一人一人を顧み平和をお与えくださいますようお願いいたします。これらの感謝と願いを主イエスキリストが与えてくださった主の祈りとともにお捧げいたします。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を至らせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すもとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなる。アーメン。それでは生涯の25番を一緒に賛美をし、その後祝福構造に移ります。祝福が終わりましたらどうぞご着席ください。生涯25番。 願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わり、何時らすべてのものと共に限りなくあらんことを。アーメン。